上野光男と
熊崎亮介の
企業ラジオ。
はい、では今日は2019年11月17日の日曜日ですね。くまちゃんと会って、このラジオを録音してます。さて、最近ね、しばらくくまちゃんと2週間ぐらいかな、ぶりに会ったって感じなんですけども、
はい、
最近のなんか出来事みたいな話をしたいと思いますが、
はい、
まあ、まず私の方から言うとですね、昨日ですね、駅伝大会に出て走ってきたんですよ。
あ、駅伝大会ですね、はい、
で夢の島、新木場にあるなんか夢の島の陸上競技場みたいなとこ行って。
あ、そんなのあるんですか。
それでですね、その駅伝大会ってどんな大会かっていうと、
はい、
全国の、スポーツジムのね、いろんなスポーツジムの人たちがこう集まってそれぞれチームを作って駅伝をするっていう大会でですね、で私たちのチームは6人チームを組んで、1周 1.4 キロぐらいをこう1周ずつこう回って3時間で一番たくさん周回した人がチームが勝ちっていう、そういうレースだったんですよ。
はい、
でそれでですね、ちょうど私昨日少し風邪気味で、大丈夫かなと思って走ったんだけども、やっぱり 1.4 キロしかないんで、
はい、
結構一生懸命走っちゃうんですね、
はい、
自分、まあ、決して速くないんだけど、その遅いながらも一生懸命走ってね、周りがすごい速いから、
はい、
それで一生懸命走って次の人にこうタスキリレーをしてですね、まあ、非常にいい運動をした一日でした。
体調不良の中走られたんですか。
うん、まあ少々体調不良は大丈夫ですね。
ちなみに先生何周ぐらい走られたんですか。
私は4周でしたね。
4周も走ったんですか。
う
ん、
6人チームのうち4人は5周走れて、
はい、
あと私の1つ前の4番目の人で、もう時間が来ちゃったんで、
はい、
私には回らなかったっていうね、4周で済んだというところで。
結局それは順位的にはどうだったんですか。
順位はね、300〜230チームのうちに120位ぐらいだったと思います。
あ、もう真ん中ぐらいだったんですか。
そうですね、早い人も何人かいたんで、まあ、私はもう足引っ張ってましたけどね。
ちなみに1位ってどれぐらい走ってたんですか。
1位が40周ぐらい走ってましたね。
40周ですか。
3時間でねもうすごいですよ。
すごいですね。
というわけでやっぱりね、まあ、なんていうかな、走る人多いなというふうに感じた1日でしたということですね。
はい、
はい、で、くまちゃんはどうですか最近。
最近ですか、まあ、ちょっとあんまりこうプライベートの話であれなんですけど、まあ、うちの会社の同期というかの人が、まあ、今回辞めるって話をされていて、まあ、それをこう入社して3年なんですけど、あ、結構まあ辛くて辞めたんだろうなっていうのはちょっとこの間聞いたところです
ね。あら、何が辛かったんでしょうか。
まあ、営業をやってるんですけど、やっぱ営業がなんか辛かったみたいで今回辞めるっていう話を聞いてます。詳しくはまだ聞いてないんですけど、
うん、営業、そうね、営業、私も営業最初に営業した時は結構ドキドキしてやってましたけどね、まあ確かになんかプレッシャーがありますよね、うん、営業の仕事。
そうですね、やっぱりノルマは厳しい会社でもあるので、やっぱりそのノルマに対してずっとやり続けるっていうのがやっぱ辛かったんじゃないかなとは思うんですけど、だからそういう意味では結構今転職をする人は増えているとは思うので、まあ、転職してもいいって思ったんだろうなとは思ってます。
うん、まあ、ただ私の経験上はあれですね、営業ができる人はどこ行っても通用するんですよね。
あ、そうですね。
だから営業、まあ、もちろん業種によっていろいろ営業も中身が違ってくるけど、営業に関して厭わない人はもうどこに行っても通用する。
そうです、
ね、もうある意味起業しても通用するわけですよというふうに思うんですよね。うん、
まあ、そういう意味ではまあどこに転職するか知らないですけど、まあ、そういった部分でいい経験をしたということで次の会社でも頑張ってもらえればなとは個人的には思っています。
なるほどね、
はい、はい、
というわけで今日は、テーマはなんかあれですね、起業のマインドみたいな話をするということで、
はい、
くまちゃんからちょっと質問受けながらちょっと答えていく感じにしましょうか。
はい、まあ、特にですね、起業したいと思っているけれども、まあ、失敗したくないとか失敗が怖いって思っている人って結構いっぱいいると思うんですよね。まあ、それによって、まあ、起業しようっていう一歩が踏み出せない人って結構多いと思うんですけど、そういう人に対して、まあ、マインドを高めるってよく自己啓発とかって多いと思うんですけど、先生の中でそういう人に対してどういうふうにアドバイスをしていくとかって何かありますか。まあ、多分具体的な答えではないとは思うんですけど。
そうですね、 起業して失敗というの何が失敗かっていうと、まあ一番よくこう心配するのはなんか路頭に迷ったらどうしようかとかね。
あ、そうですね。食べられなくなったらとか
がないとか、うん、まあ収入がないぐらいならまだ働けばいいんだけど、借金背負っちゃって、うんうん、借金だらけになってね、倒産してしまうとかそういうのが一番心配だと思うんですよ。
そうですね。
私もそうでしたから、
はい、
まあやっぱり小さい地震を積み上げていくようなことをやっていくしかないのかなと思うんですよね。
小さい地震ですかね。それはどういった感じですか。
ほらまあ何ですかね、自分が起業とか独立開業とかする場面を想定しつつ、いろんな情報収集するわけですよ。
うん、
まあもちろん今経営者となってる人も失敗っていうのはいっぱいあって、小さな失敗っていうのは絶対避けられないんで、はい、いっぱいあるんで、どういう失敗がありがちなのかとか、あとどういう心構えでやっていくかとか、もうビジネスをどう組み立てればいいかとか、そういうのってもういろんな情報を集めるしかないですよね。
あ、そういう意味で前も話したような起業準備をしっかりとやっていくことで自信をつけていくっていう感じなんですか。
え、私の場合はまあ本をいっぱい読んだっていうのはありますね。まずね、
あ、そうです、
本をいっぱい読んで、あと人に経営者とかに会いに行ってとかね、そうするとだんだんだんだんもしかしたら自分にもできるんじゃないかなっていう気持ちになってくるんですよね。
なるほど、うん、中にこう本とかでも私もたまに読みますけど、失敗した話とか、あと社長の話とかでも結構苦労した話とか聞くと、やっぱそれをもとやっぱ怖いなとかって思う人っていると思うんですけど、その辺はどうですか。
そうですね、まあ、失敗は避けられない、大なり小なり、
はい、
避けられないのはもう間違いないと思うんですよ。ただこういう時に失敗しやすいとか、こうある程度聞いとけば、まあ、少しでもこう、ね、回避できる可能性は出てくるし、リスクを小さくできると思うんですよね。
あらかじめその場合はこういうリスクが失敗する可能性があるっていうのを、まあ、知ってる上で事前準備をしておくことで、まあ、その失敗を経験した時に、あ、これかっていうことで対策ができるっていうようなイメージですか。
そうですね、まあ、例えば具体的に言うと、まあよく言われるのはやっぱり大きい投資を最初からしてはいけないとか、固定費を上げすぎないっていうか、そういう小さなセオリー的なところもあるし、やっぱりちょっとずつ実験しながら進めていくというところですよね。でも世の中には先例っていうか、先輩の経営者たちが失敗事例をいっぱいこう公表している部分もあるんで、まあ、その辺を見ていくと、ああいうふうにはならないようにって避けるっていうのもね、だいぶこう能力として高まってくると思うんですよ。それで少しずつ自信をつけていくしかないんですよね。
なるほど。先生が今まで読んだ本の中で、まあ、いろんな多分自信がついてきた経験があられると思うんですけど、なんか具体的にこういうのを見ていったらこういう自信がついてきたとかって何かありますか。
そうですね、まあ、私は、まあ、事業ではないんだけどコンサルタントっていう形で独立しようと思ってたんで、はい、まあ、その系統の本をもう片っ端から読んだんですね、
はい、
まあ、当時はあんまりそういう本が意外と少なかったんですけど、はい、例えば税理士さんとか、
はい、
なんだ行政書士とか、うん、なんかそういう事業の人たちが書いた独立開業成功本みたいなのがあったわけですよ。でそういうのを片っ端から見て、
はい、
で読んだだけじゃなくてその人に会いに行ったりしたんですよ、著者に。
あ、会いに行かれたんですか。
で著者、まあ、こういうこと言ってはなんなんだけど、その著者が めちゃくちゃすごい能力があるように感じられたら多分逆に自信つかないと思うんですよね。
あ、なるほど。
あんな人にはなかなかなれないなって、もうすごいねオーラがあるような人だと無理だと思うんだけど、まあそうでもなかったんですよ。まあごく普通にいい話をして、
はい、
まあ自分がその人のようになれるかどうかって考えた時に、もしかしたらなれるんじゃないかっていうふうにこう少し自信を持ったっていうですね、まあ、それはあんまり、その著者をね悪く言うようなことに聞こえるかもしれませんけど、まあ、そういう意味じゃなくって、まあ、だんだんだんだん自分の現実としてできるかできないかっていうところで、できるっていうところを増やしていった結果、まあなんとかなるんじゃないかと思いますね、
うん。まあ、そういう意味では先生もおっしゃるとおり、まあ、自分自身がなりたい仕事、なりたい、やりたいビジネスをで成功している人に会うことによって、あ、まあ、ある意味こんな人でもって言い方あれですけど、こういう人でも成功するんだなっていうのを間近で見ていくっていうのは、一つの自信をつけていくっていうことができるってことなんですか。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
だから例えばセミナーとか出てね、そのセミナーの先生が講師が、まあ偉そうに言うわけじゃないですか、自分もすごく何でも知ってるかのように、はい、だけどそれを冷静な目で見て、彼はのようになれるかどうかっていう目で見るわけですね、そういうので いや、慣れるんだって思い込んだ方がいいですよね。少なくともあの先生のようには、あの先生は超えられるぐらいの勢いでやった方がいいですよね。考えた方がいいですね。
そういう意味では若い人、例えば若くて20代で起業したい人とかであれば、例えばもう20代で成功しているような人たちと会っていうことで、あ、こんな経験しかしてないのにこれだけでうまくいくんだっていうようなのを見ていくっていうのもまた必要になるって感じですか。
そうですね、まあ、それもあるし、まあ、そうですね、それはただの一つ の, その能力とか運不運でこう決まって、若くして成功している人も5万と言いますんで、まあ、ちょっともうちょっと上ぐらいの年齢の経営者とかに会う方がいいかもしれないですよね。そうすると失敗もあるし、自信を持っている部分も、まあ、話してくれるしですね、うん、まあ、そういうやっぱりもう少し経験を踏まえた人と話すのもいいですし、まあ、もちろん同年代で成功している人とも話すのも、うん、それはもちろんそれはそれで糧にはなりますけどね、
う
ん、
まあ、そういう意味では自信がないとか失敗が怖いっていう人は、まあ、とりあえずもう動いてみたらいいっていうような感じですね。
そうですね、うん、動いてみる、誰かと話してみる、うん、で一方ではですね、自分に向き合うっていうことも大事なんですよね。
あ、自分にですか。
自分に向き合うっていうことをって意外とみんな、うん、おそらく得意な人はいないと思うん
です。いないですね。
で、自分は自分に嘘をつけないから、まあ、ネガティブな感情もあれば、こう人のことを羨ましいとか、人のことをこうなんていうの、嫉妬するとかですよ、いろいろな感情がある中で、自分が一体どう、はい、うん、思ってるのかとか、自分はどうなりたいのかとかですね、そういうのを向き合って考えるのも大事だと思います。
実際先生が自分を向き合う、まあ、結構自己啓発、私もいろいろ勉強してきましたけど、やり方っていっぱいあるわけじゃないですか。先生どういうふうにやってたんですか、具体的に。
やっぱり心の中をこう紙に書き出すっていうのが一番有効だと思います
。紙に書き出すんですか。
まあ、別に紙じゃなくてもスマホの中でもいいんですけど、そういうのをもう素直に思ったこととか感情とかを全部書いて言ったっていうことを作業としてやったことありますね。
よくなんかたまに自分史でこう生まれてからこう振り返って自分でどういう人間だったかっていうのをやるものもあったりするじゃないですか。先生もそういうことはされたんですか。
やったこともありますね。なんていうか、振り返ってどんな出来事があったっていうのをなんかずっと書いたことありますね。小さい頃の頃とかこととか、自慢、嬉しかったこととかね、悲しかったこととか全部書き出して、どっか残ってますね、確か。それ
を自己啓発をやって自分が見えてきたことで、それがどう企業にこうつながっていくっていうのが何かあります。
それはもうきちんと自分の弱みとかね、逆にちょっと自信持ってるとかいうところを発見できるわけですよ、認識できるん で弱いところはカバーするし、強いところはもっと伸ばそうっていうね、そういうのが、まあ、企業にはまあちょっとこじつけになるかもしれないけど、つながると思うんですよね。
確かにそうですね。多分自分に自信がないですとか失敗が怖いっていうのは、どちらかというと自分のネガティブな部分だけにフォーカスをしてしまうがために失敗とか怖いって多分なると思うんですけど、多分先生のおっしゃるとおり、客観的に自分を冷静に見た時に、弱い部分もあるけれども強い部分も自分はあるんだということをこう理解することで、まあ、自信につながるっていうような感じですかね、イメージとしては。
そうですね。特にほら なんかスポーツとか、例えば楽器の演奏とかですよ、うん、ですごい最初はダメダメだったのが、頑張って人よりもむしろ上手くなったとかいう経験って皆さんあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ありますね。
で、まあ、もちろんスポーツとかだけじゃなくて勉強でもいいんですけど、そういう克服してこう人よりも成長したって実感した時っていうのを思い出した方がいいですよね。
なるほど。そういう意味では過去を振り返るっていうのは、例えば部活動で頑張って辛い経験したけれども達成したっていう、まあ、なんかこう何ですか、就職活動の時の自己 PR じゃないですけど、なんかああいう感じでどんどん自分を分析していくっていうのは必要だってことですよね。
そうですね。それを忘れてますからね、意外とね、うん、みんなね。だってくまちゃんだってあれでしょ、まあ、サッカーはもともとちっちゃい頃から一人上手かったの。
そうですね、私はどちらかというと自分で言うのもなんですけど、まあ、小学校からキーパーを始めてすぐにこう県の選抜にも選ばれたっていう、なんですか、経歴です。
ああ、そうか。じゃあんま苦労しなかった。
ただ高校はすごく苦労して、まあ、苦労というか怪我をしてしまって、まあ、大怪我だったんですけど、まあ、それによってレギュラー外されて挫折ですよね。初めての自分の中での人生の挫折っていう中で、ただそのレギュラーのキーパーをこう失敗するように願うのではなくて、まあ、より自分の代わりじゃないですけど、出てる人をより技術をうまくするために自分の持ってる技術をこう発信していったっていうのは、 よく就活でも話はしてました。なので自分は黒子みたいにその人のなんですかこう押し上げることがしたいってはなんかよく言ってましたね。
なるほど、それはすごいいい話ね。
はい、
まあなんていうの、うん、もうバリバリのレギュラーだったのに怪我しちゃって、補欠っていうか出れなく
て、そうですね、ベンチ以外になって、まあ、ユニオンももらえなかったんですけど、うん、でレギュラー出てるメンバーやっぱキー、私ゴールキーパーだったのでゴールキーパーって基本あんま変えないんですよ、
うん、
足みたいに大怪我しちゃうとレギュラー外されて代わりに出るものが出てくるんですけど、やっぱりそこってずっと大きな失敗とか怪我しないから基本出続けるんですよ、まあ、キーパーってどちらかというと一人しか出ないので、こう失敗しろっていう気持ちが正直ネガティブな気持ちを持つってほとんどがそうだったんですけど、私も最初そんな気持ちだった自分に気づいた時に、あ、こんなネガティブなやつってやばいなって思って、ただじゃあ出てる人に対してどういうフォローができるかなって考えた時に、あ、自分が持ってる技術を、まあ、この人に少しでも教えることでチームが、まあ、より上位に行けるんだったらそれはいいなと思ってそういうふうにしましたね。
なるほどね、まあ、確かにね、やっぱりスポーツの世界とか、チームメイトを、ね、陥れたいとか、
ね、そうですね、足の引っ張り合いはありますからね、
どうしてもあるから、まあ、勉強とかでもそうですよね、まあ、相対競争なんで、
はい、
ね、上位がこうこけてくればそっちの方がいいっていう風な感情をどうしても抱きがちな場面はあるけれども、うん、それはダメだよね、やっぱね。
そうですね、うん、やっぱりそういう人を蹴落としてとか人をこう足を引っ張って自分がのし上がろうってなると、やっぱどっかしらで自分がのし上がった時に引っ張ってくる人が出てくるっていうのはその時すごい感じましたね。
チームメイトとかの、うん、足を引っ張ろうという行動をする人もいるっていうような話がありましたけれども、
はい、
これは実はね、起業したそのビジネスの世界でも結構あったりするんですよね。
あるんですか、やっぱり。
同業者間で、まあ、あいつの会社の足を引っ張ろうとかね、まあ、もちろんそういうことをあからさまに言うことはないけども、そういうような感じの動きをするっていうのはもう非常に多いですね。
あ、そうなんですか。
で、ただ、まあ、私もいろいろ見てるけど、当然上には上がいるんで、同じ事業やっててももっと上の会社なり人経営者とかいっぱいいるわけですよ。でもそういうのはその人だって認めた上で自分はこうしよう、ああしようというふうにやるべきだというのはすごく思いますね。
うん、なるほど。そういう意味では、まあ、今回のテーマというか私の質問である、まあ、自分に自信がない、失敗する人が怖いっていう人に対しては、まあ、まずいろんな人に会いに行く、まあ、年齢も問わず会いに行って、まあ、どんどんどんどん自信をつけていくところもそうですし、あとは自分をこう振り返って自分のダメなところだけではなくいいところもこう見ていくっていうことが必要だというような感じですね。
そうですね、もう特にいいところね、まあ、ダメなところ、お前ここがダメ、あそこがダメって言われるとへこんでしまいますから、はい、それは自分で考えても同じなんで、いいところを極力見つけてそこを伸ばしていくっていうですかね、そこを使って、ビジネスに結びつけるとっていうのが一番いいと思うんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今日はなんか起業のためのマインドとか自信を持つ方法とかそういう話を少ししましたけれども、まあ、この話はですね、いくらでもお話できると思いますので、また何回でもしようと思っています。で、これの延長としてですね、まあ、私たちの方では起業の塾みたいなのを今企画しようとしてますので、ぜひですね、まあ、もっともっと鍛えたいと思う人はですね、まだできてはないのでまだ言えませんけども、できたらそちらの方へのご参加もですねご検討いただいたらいいかなというふうに思います。というわけで今日はですね、ひまちゃんとまたラジオ収録しまして、次回またよろしくお願いします。
楽しみに。ありがとうございました。